にちは、スヌープのミキコです。スヌープミキコのしゃべりまくりスティ第803回、いつも聞いてくださっている皆様、どうもありがとうございます。はじめましての皆様、はじめまして、スヌープのミキコと言います。スヌープというのは関東を中心に活動しているのかしていないのかの2人組で、楽曲制作をしなかったり、音源の配信と CD の販売をしながら、ライブ活動もしなかったり、そんなスヌープのボーカル、私ミキコが毎週土曜日に20分の配信をさせていただいております。本日は、台風直撃中、10月の1日、10月になりました、10月1日金曜日、時間にして夜、もう暗くなりましたね。6時26分33秒34秒35秒といったところでございます。横浜は、これは私横浜の片隅で喋らせていただいているんですけれども、今はね、雨は止んだけど風がすごいっていう状況、すごい中ほどでもないけど、まあまあでもゾワー言うて、窓閉めてんのにカーテンがちょっとふわっとするっていう立て付けのせいなのかもしれませんが、あれ窓閉めてるよなって思うふわっとカーテンが動くぐらい風が強い吹いてございます。昼過ぎぐらいかな、ずーっと雨が来て、おー、もうどんぐもり、もちろんどんぐもりで、ずーって雨が降ってて、どれぐらいなもんやろうと思って外見たら、なんかね、今日からあれでしょ、緊急事態宣言大解除じゃないですか、ようやく全部解除じゃないですか。なのだからか、何なのかの、ガラガラトランクを押しながら歩いている方が、まあ、片手トランクに取られてるから片手でビニール傘やねんけど、ビニール傘の一つは完全にこうめくれやがって骨が折れていて、でもどうすることもできず、それで果敢に歩いて立ち向かっている感じ。風もだからたまには吹いてたんやと思うね。雨戸閉めなあかんいうぐらいでは横浜はなかったです。ただ海の映像とかをテレビで映さはるでしょ、だからママがもうどないどこ回しても千葉しか映らへんと横浜はどないや大丈夫かっていうので心配してメールくださいましたが、なんとか横浜っていうか今んとこ大雨や、えらこちゃ大雨やなぐらいで、雨戸閉めなあかんいうぐらい怖いいうこともなく、まああとあと風来るんやろなぐらいの感じですって。ただその夕方までは、6時ぐらいまでは台風おるやろから出かけんようにしようって言ってくれたんで、もちろん今日は一歩も家から出ませんそのつもりでございますと、ゴロゴロゴロゴロさせていただいて、ズンの言いようみたいですけれども、ゴロゴロさせていただいておりますということで、今日も最後までお付き合いいただきましたら嬉しいです。スヌープミキコのしゃべりまくりスティ第803回、始まり始まり。緊急事態宣言がようやく解除になりまして、びっくりするぐらい、東京も新規感染者が200人とかなんよ。この間まで5000人って言ってたのに、びっくりで言うと、先週が暑くて31度2度でもう大汗かいてますって言ってたけど、今お部屋が 22.0 度、さっきまで 21.4 度やったで、私喋り始める前まで。湿度が 73% となっておりまして、10度から低い。もうそしてミキちゃん長袖長ズボン、今はちょっと喋ってて暑くなったので上は脱いでしまいましたがすぐ裸なるんですけど、まあそれは体温測るし、喋ってたら熱くなるからね、ご存知なので、体温測りながら 22.3 度になった。ほら、私喋ってたらこうあったかくなってくれんな、室温っていうか、もうここがちょっとあったかいの、すぐ隣に体温計ちゃうわ、温度計があるもんで。ということで、緊急事態宣言が解除になりまして、詳しいことちゃんと知らんねんけど、一応でも自治体任せっていうところで、また政府が放り投げてしまったでしょう。政府って言ったらまた岸田さんが自民党総裁になったけど、 河野太郎があかんかったけど、まあ誰を応援してるっていうこともなかったんやけれども、まあまあそうどっちかやろうなと思ってた感じで、10月1日からまあ飲食店、まあ何やろうな、張り紙とか見たら10月1日から再開いたします、また皆さんお越しくださいみたいなバーッと貼ってあるお店がいっぱいあったから、9月の末にね、今日から始めてはんねやろ。でお酒が8時までっていうのは決まってんのかな、決まってるわけでもないのか、ご協力をお願いいたしますっていうこと。でも3月4月のあたりの協力金ってやつがまだ入ってないとかっていうところもいっぱいあるみたいやし、何してはんねんっていうね。まあでも自力でようやく、どうなんやろな、人でわ全然多いな、人流って言ってる割には多いな、の割には新規感染者の数字は減ってきてないいう感じやったけど、前どんなやったっけっていう、ちょっと人が増えただけでうわ人多いな、みんな自由やなって思って、ちょっと嫌な気になるようになってしまう、私はね、なってしまって、うわ人が多いとか嫌やって思うようになってしまったんやけど、もともとそんなんさ、ぎゅうぎゅう詰めの電車に乗っても、あ隣のおっさんの息臭いとか、わこのお兄ちゃん汗臭いとか、このお姉ちゃんの香水やばいとか、匂いで臭って思うこととか嫌って思うことはいっぱいあったけど、人と近づくことに対する嫌悪感っていうのができてしまっていて、私はね、人がいっぱいいる、近くにいるとか、ちょっと手がパンって当たるとか、なんていうの、隣に椅子電車で座ってて隣が空いてないと嫌っていうことまではない、そこまでではないけど、うわー人が多い、みんなキャッキャキャッキャ楽しんでるわって思うところに、今まで多分何とも思ってなかったであろうことをに嫌悪感を抱いてしまうようになっているのよ、私はね。やねんけど、ただそれは以前普通の日常としてあった光景であって、それに戻りたくってみんな頑張っていたわけであるので、好ましいじゃないわ、喜ばしいことであるはずやのに、なやろな、だから私みたいに中途半端な嫌悪感を持っている人が、うわ嫌やって、よっしゃ自由だってフリーダーって思ってる人たちの行動を、ちょっとそれやりすぎちゃうって言って文句言い始めるとかっていう、みんなの価値観の違い、まあまあ、持てるものさせちゃうやろからな、身内にかかった人がおってすごい苦労なさった方とかはもっとピリピリ感を持ってまだ持ち続けてはるやろうし、何やったら亡くなってしまった方とか、コロナのせいでとか、救急車たらい回しになってもっと軽症やったはずが着いた時には重症化みたいな経験を積んだ方の物差しっていうのは、もっと厳しいって言ったら言い方がおかしいけど、ピリピリとした緊張感のある物差しを持ってはるはずやんか、はずって決めつけたらあかんけど持ってはるんかなという想像をするのですよ、私はね。ただ私みたいにただただビビってる、かかりたくないっていう、もう年末神戸に帰れることを願ってまだまだかかりたくないっていう人のピリピリした緊張感のある物差しを持ってる人もおれば、大丈夫やって、ワクチン2回打ってこれだけ新規感染者数も減ってきて、でマスクもして手も洗ってる、これで大丈夫やって言う人の物差しもあれば、マスクを外せ、ご飯食べに行け、よっしゃ酒が飲めるぞって、いやーって言う物差しの方もいらっしゃるし、そこで仲たがいとか喧嘩とか価値観が違うんやからしょうがないねんけれども、でも許しがたいってなったら、でもそこには緊張感のある物差しを持っている方は近づかないっていう選択肢を取るしかないっていうことになってしまうもん、ね、だからワクチンを打ちたくないって思ってる方もまだまだいらっしゃるやろうし、そこは義務ではないからね。難しい世の中になってきたけど、共存共生していかんとしょうがないから、だからなるべく近づかないとか触れ合わないとか、自分の物差しに沿って相手に自分の物差しを押し付けることのないように、なんとか平和にというか、平和って言ったらおかしいんかな、36.3度、涼しくなってきたからかちょっとね平熱が下がってまいりましたけど、なんていうんやろな、自然に無理なく ストレス、ストレスはでもあると思うねんけどな。まあみんなぼちぼちいろんなストレスあるやろうけれども、まあまあ笑って笑って過ごしていける時間を1秒でも1分でも長くね紡いでいかんと、うん、しゃあない。そのもう生きてる時間は決まってあるから、もうそれは気も分からへんで、のデスノートでな取引した余命が見える目を持っているわけではないから、それは分からへんけれども、たくさん笑ってたくさんおもろって思ってたくさん嬉しいって思ってたくさん楽しいって思ってる方がいいような気するやん。やっぱり私があまり得意じゃないけれども、そうなありたいと思うべな。だからみんなもそうあってほしいと願うべな。ね、せめてね。そうやね、私もギスギスしてしまって、自分も髪も切りに行ってないのに、あの人はコンサートに行ってるわっていうのを、ちょっとコンサートに行ってきてんとか言って楽しそうに話されると、わあよかったねとは思うよ。その念願のチケットが当たってコンサートに行けましたっていうのをキラキラと話しされることは良かったなと思うのはずやのに、私なんかこんなに我慢してんのに、だから話 聞きたくないわけですよ。ただ別に聞かしたろうと思って悪気があって言ってるわけじゃないからさ、あそうなんですね、よかったですねが普通やねんけれども、ただちょっとこのギスギスメーターが私の中でただただ一人勝手に溜まっていくっていう、ごめんなさいね、私ちょっといろいろ我慢してることがあるので、全然喜ばしいことやっていうのは分かってんねんけど、妬んでしまったりする、妬むっていうか自分の中のギスメーターが溜まっていくから、申し訳ないけれども、コロナ禍だけ、コロナがもうちょっと収まるまでそういう話私にはせんといてもらえますって、ごめんなさい、申し訳ないけど、こんな楽しいことがあった、こんな楽しいところに行ってきたとかいう話はよそでしてくれますっていう風に思ったことを言えればいいねんけど、私がよう言わへん性格で勝手に我慢するっていう性格がゆえに、だから自分のせいやんか、私がそういう性格やから、相手にその性格やからって言って嫌な思いをさせるなんて、私が我慢すれば済むだけの話やからって言ってまたさらに我慢すんのよ。ほんでいいってなる。じゃあほんまこの性格だけはなんか催眠術でも何でもかけてくれって思うわ。思ったことを、人の気持ちをちゃんと考えて思ったことを言える人っているやんか。だからどっちかしかできんねん。相手のことを思えば、自分が我慢して済むんやったら我慢してしまえってチョイスをしてしまうんだよね。どうしたらうまいことや、この人うまいことやらはるな、上手にできるなっていうのを、人の真似するの上手やから、私そういう人が近くにおればこの人の真似をしてみようっていうことができるんかもしれへんね、はあ、いやその同情票を得たいわけじゃないし、変えたいってほんまに思ってんねやったら変える努力せえやっていうのは正論やから、ただの愚痴になってしまっていて、君たちは今私の愚痴を聞かされている、慣れっこか、私は愚痴ばっかり言うとるか、申し訳ないね。貴重な時間を、一生のうちの20分を毎週毎週使わせていただいて、せめて楽しいことをって言うんやったら、私が20分楽しい話をせえちゅうことやねんけどな。なんかないか、その岸田さんとかっていう話は私はよく分かってないので、ただ岸田さんがその介護士とか保育士とかの給料を思い切り上げるっていう、思い切り上げるじゃないのか、思い切って上げるっていうことを明言してらっしゃったので、そこはほんまにそう思うので、いや今回のそのコロナで飲食店の方が救急になってて、でまだその助成金っていうのが払われてなくてっていうのは、もちろんちゃんとせなあかんねんけれども、基本給っていうところっていうのは、今から高齢化社会が待ったなしじゃないですか。今からっていうかもう来てんのか、高齢化社会待ったなしの日本で、介護職とかで子供を産め産め育てろ育てろっていうのに、お母さんお父さんに手当もなければ、まあ明石とか頑張ってるようなところもあるとは聞くよ、聞くけれども、保育士さん、もうモンスターペアレンツに直接叩かれるような人たち が、なあでもなあそうやな、の給料が低いっていうのはそもそもがあかんと思うやん。子供をすくすく育てましょう、おじいちゃんおばあちゃんをしっかりとケアしましょうっていうところに、手厚い給料と人材、もう介護ぐらいしか行くとこないんじゃ、もうお前吉本ぐらいしか行くとこないんじゃみたいな、最終手段みたいな言われ方をするのは私は腹が立つので、しかるべく給料と立場と地位と名誉とまでは言わんけれども、しっかりとした手当てっていうかね、それだけの給料をもらって当たり前の職業やと思うのよ。でもその保育士の話してて思ったけどさ、この間幼稚園の職員かなんかが使い捨てのおむつを盗んでたみたいな、そのために行ったの幼稚園の職員にみたいな人がおったりするやんか。だからそういうとこやでって、お前みたいなのがおるからその全員の地位をグラングランに、足元グラングランにしてんねんでって。男の人が保育士さんとなって女児と手をつなぐ、いやらしい目で見てんちゃう、抱っこして桜が綺麗やね、あ電車が通ってるねっていうお話をする、抱っこしたい触りたいんちゃうって思うとかっていう偏見を持ったらいかんじゃないですか。女の仕事じゃないし、男目線で見てとか、力仕事ももちろんいるしやな、男も女もできるお仕事で、その保育も介護もね、すごく大事な仕事なわけやんか。私子供でもないのに保育士さんとか介護士さんとかっていうのは、それだって資格っていうところでも重要やで。ただまあ資格なくてもお仕事できる、お手伝いできるところではあるからね、なんていうの、それは岸田さんがほんまにやるって言ったらやってやって思うところです。その携帯電話の料金を下げるって言って下げはった前例があるんやから君じゃないけどね、前のね沙織さんがやったはずやか。だからなんかしっかり結果、早々に結果を出してほしいなって思う。もう年内中にでもやってほしいなって思う。それこそ基本給をグンって上げられへんにやったら、手当として、資格手当として、な月何千円とかしかもらってないとか、それこそポイントで国からもらって、そのポイントを給料としてっていうところやったら、そのポイントを何十万円にするとか、手当を何万円にするとかっていうことをしやんといかんと思うわな。介護保険料って言って知らん間に給料から引かれてる、それは必要なことなんやろうけれども、それが介護士さんがありがたいわあれって思ってなかった意味なくねっていう。その介護を受ける方もね、もちろん使わなあかんお金っていうのは大変たくさんあるやろうし、消耗費もいっぱいあるしな、それ使わなあかんお金はいっぱいあるんやけれども、そこに職員にしっかりとした手当と、ちゃんとしたお休みとか福利厚生、しょうがないやんこの夜勤と日勤の交互なんてとか言ってるのなんて、体を蝕むしかないでしょ何向かって腹立てんやろね。だからみんなが健全にちゃんとした理にかなったお給料を私も欲しいよ。もうちょっとね、なんかみんな物価が高いとか狭い家にしか住まれへんって言ってるのは、何があかんかって思ったら手取りの給料が足りひんからじゃっていうところなんでございますよ。ということで、ハンカチ王子も引退して、眞子さまは PTSD にかかって、なんか暗い、私もコム系は好きではないんやけれども、とにかく飛行機から降りてきた時は髪の毛を切って、シャツは一番上までボタンを止めておくべきやったと思うわ、日本人として。ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。ではまた来週です。スヌープのみきこでした。じゃあね。